はい、趣味で OSS をやっているものだ。引き続き門田さんをゲストにお話をしていこうと思います。ということで、前半はまあ Go とかの話をしてたんですけど、まあちょうどラスコックスさんの話も出てきたということなので、プラン9の話をしていこうと思います。何せね、門田さんはツイッターではプラン9ユーザーを名乗っているので、はい、もうプラン9の人っていう感じですが、まあそもそも多分なんか、まあ話すことすごいたくさん書いてくださってるんで、なんかこれまとめてなんか、まあ、ブログにでもすればいいのにって思っちゃったんですが、まあそもそもプラン9って何なんですか？
な、プラン9っていうのはですね、もともとユニックスを作っていたベルケンのユニックスルームの人たち、もうほぼレジェンドですよね。ケン・トンプソンとか、デニス・リッチーとか、カーニハンとか、ロブ・パイク。で、そういう人たちが、ユニックスだと、まずその、もともとネットワークっていうのがなかった時代に作ったものなので、ネットワーク部分とかグラフィックスに対して、結構継ぎはぎになってるっていう課題感を持ってたみたいなんですよ。まあ、あと、まあ、同時期にそのユニックスのライセンスみたいな問題があって、自分たちでソースコード触れなかったとか、そういう事情もあるみたいなんですけど、そういう課題感とか必要性から、ユニックスの次のより良いシステムを目指して開発したっていうのがプラン9っていう存在で、多分、ユニックスのバージョン10がベルケンの最終ユニックスで、その次がプラン9なんですよね。
ほう。
だから、バージョン8の次だから9ってわけではなく、なんか単に、その、あれ、なんていう方だったか覚えてないんですが、なんか映画監督の作品にプラン9 from outer space っていうのがあって、で、それをそのまま名前に採用してるみたいです。
そうなんだ。全然その由来とかも知らなかった。
意外とその由来もそうかもしれないですけど、バージョン10まであったって知らない人は結構いますね。
まあ、そもそもなんかその頃のユニックスみたいなものがどういったものなのかも、なんかよくわかんない AT&T の、一緒なーっていう、で、その、まあ、それがまだ息づいていて、で、プラン9は、その、Go とね、結構、親和性というか、なんか関連が強いんですよね。その辺のこともちょっと話してもらっていいですか？
はい。まあ、そうですね。まあ、もともと、似たような人たちが最初に作り始めたっていうのもあると思うんですけど、結構考え方とかは近くて、まあ、移植性、クロスコンパイルはプラン9にも当然あったんですよ。で、その、インテル CPU の上で動いているプラン9で、スパークのバイナリをコンパイルしようと思ったら、ちょっと数字は忘れたんですけど、まあ、いわゆる 6C とか 8C とか、そういうアーキテクチャの1文字と C をコンパイルするときは C っていう、その2文字で表現するコンパイラーを使って、クロスコンパイルをするっていう仕組みがプラン9にはあるんですよね。で、本当に初期のバージョン1まで行ってない頃の Go も、同じような仕組みでクロスコンパイルを実現していて、確か 6G とか 8G とかだったと思うんですけど、その本当に同じようにその2文字でコンパイラーを、ターゲットのコンパイラーを指示するようになっていて、もう完全にもう考え方が一緒っていうのがあります。あと、標準ライブラリとかも結構近いものがあって、最近出てきたやつだと、さすがに差異はあるんですが、昔からあるバフ IO とかですね。 あと、ストリングスライブラリとか、バイツとか、そういう、その、基本的なパッケージに含まれている古い関数とかは、まあ、結構、プラン9の C のライブラリの設計を踏襲しているものが多くて、例えば、その、バフ IO なんかは、プラン9だと、リードラインっていうのが関数としてあるんですけど、これは、例えば、開業文字まで読み込みますっていう指示ができるようになってます。で、Go にも、リードラインじゃない別の名前だったと思うんですけど、なんだっけな。なんか、似たような関数があって、その、どこまで、どの文字まで読むかっていうのを与えると、そこまでを読んで結果を返してくれるっていう関数があり。で、こういう、その、設計、まあ、C と Go なんで、その、多少、シグネチャーは違いますけど、考え方が一緒のライブラリっていうのが結構多くて、はい、親和性はある。親和性。
うん。親和性というか、まあ、影響を受けてるというか、まあまあ作った人が同じみたいなところがあるっていうところですよね。
そうですね。
まあ、ログパイクさんがかなり作ってたし、その後の長らくテックリードやってたラスコックスさんもめちゃくちゃプランナインフリークみたいな感じですからね。
はい。まああと構造体の埋め込みとか、あとなんだっけな、CSP とか、そういう考え方ももともと C、プランナインの C にもあって、まあそういうのはずっと引き継いでいってるみたいですね。
うん、そう、そうなんだね。そこも結構由来なのか。CSP は、並行処理の考え方ですよね。
はい。
コミュニケーティングシーケンシャルプロセスっていうやつで、だからなんか結構 Go はそういうチャンネルとかのあの辺のやつは、そういうのがベースになってて、なんか、最近は他の言語はアシンクアウェイトとかが多いから、ちょっと少数派っぽいけど、まあ、その Go のやつはそれはそれで強力って感じですよね。
そうですよね。なんか、まあ、Async Await も便利なんですけど、その CSP がいいなと思うのは、なんか戻ってこれるっていうのかな。一回非同期になっても同期に戻せるのが、個人的にはいいなと思ってるところですね。
まあ確かに、それはあるかも。あるというか、うんうん、そうだよな。もう、アシンクアウェイトだともう、一回アシンクになっちゃうと、全部にアシンクって書かないと、その、いけなくなっちゃうから、みたいな、ところはあるね。うん。
まあなんか、戻す方法はあるんでしょうけど、あんまり、知らないので。
なるほど。なんか、それで、いや、なんか、あ、そうそう。だから Go はね、ちゃんとその GoOS のその対応ビルド OS にプラン9もあるから、そのビルドもしやすくなってるみたいなのがあるっていう、なんかそういうそのこだわりを感じる部分ではあるよね。うん。でもなんか実際プラン9でその Go で書かれたツールみたいなのって結構こう増えてるんですか？
増えてるかどうかはわからないんですけど、そのプラン9で動くツールは結構あります。なんかそうですね。何かあるかな。そのブログシンクとかモテメンさんが作ってるツール類、あとソムさんが作ってるツール類なんかも多分動いてたと思います。
おお、すごい。
あ、その、分かれるエージェントは動かなかったのは、あれはビルドできないからであって、ビルドができれば大体動くと思いますね。
へえ、そうなんだ。
はい。で、あと、最近面白かったのは、もう、最近じゃない、もう1年ぐらい前ですけど、2024年の冬頃に、その、ラスコックスさんが、ナインレガシーっていうプラン9のフォークのリポジトリを、GitHub 上でフォークしてたんですよ。で、その、なんか突然フォークしたけど何してるんだろうねってこう社内で話していたら、突然その、エイプリルフールの時に、テイルスケールがプラン9に対応しましたっていうニュースが流れてきて、これか、なったんですよね。もう、 マインファンズっていうメーリングリストでは盛り上がってましたよ。
うん、それは、そうか、テールスケールで、いろんなことができると。
はい。
まあ、でもこれはあれですよね。その、はい、ラスコックスさんは今も Google にいらっしゃるはずなのかな。まあ、ちょっとその辺はわかんないけど、あれですよね。そのテールスケールのエンジニアにブラッド・フィッツがいるから、その辺の関係でなんか手伝ってもらったみたいな感じですよね、きっと。
あ、そうみたいですね。
そう。
企画がどっから出てるのかはわからないんですけど、そのプラン9のカーネルにちょっと問題があって、うまく動かなかったところを、なんか、バスコックさんが直したらしいです。
そうですね。そう。テールスケールにいる、そのブラッド・フィッツさんは、もともと Google で Go の開発をされてた方なのでっていう、そのつながりが、ラスコックスさんとあるんじゃないかっていう話を今してるって感じです。はい。聞いてる方に説明をすると。はい。
確か、もともとネット HTTP のメンテナの方でしたっけ？確か。
そうですね。ネット HTTP。まあ、ネットワーク周りを、そうですね。作られてた方
はい。
ですね。
で、今だとネット IP っていうパッケージを作られてるようなニュースも見たことがあります。
あとなんか HTTP パッケージ作り直そうみたいなことも一時期ブラッドウィッツさんやってたけど、多分ちょっとポシャったっぽい雰囲気を感じてます。ポシャったというか、多分情熱を失ったというか、まあちょっと棚上げになってる感じが。
あり
そう。
ましたね。
そう、HTTP パッケージって、その、サーバーとクライアントが一緒のパッケージになってるから、さすがにファットだよね、みたいな話があって、みたいなのが多分、そういう話がなんかあった気がします。
あった気がします。
そ
意外と正しく使うのが難しいみたいな話もあった気がしますね。
う。まあ結局、そうだよね。そう。まあね、Go もいろんなね、ものが V2 みたいなのがね、生えてきてるから やっぱソフトウェア開発の難しさがある。JSON も V2 が多分なんか実験的に入り始めてるし、みたいなのがありますね。今って、プラン9どういう感じで使ってるんですか？なんか、Google クラウドで動かしてるんでしたっけ？手元のマシンとかでも動いたりするんですか？
ああ、自分自身で今使っているのは Google クラウドで、ちゃんと動いてます。で、ちゃんとサーブをしていて、多分今、ルフィア.org を見ると、裏ではプラン9に通信してますね。
すごい。
ちゃんと動いてますし、プラン9ってもともと1台じゃなくて3台で構成するのが、当たり前、まあ、標準なんですけど、計算資源を提供する CPU サーバーと、まあ、ファイルのストレージのファイルサーバーと、あと、認証周りだけを見る認証サーバーの3台で構成するのが、まあ、一般的なんですけど、ちゃんと Google クラウド上で3台動いて、はい、ちゃんとやってます。
へえ、そうなんだ。認証が独立してるのが面白いですね。でもまあ権限管理を最初からちゃんと分離してあるのは、確かに今から考えると正しい設計って感じがするな。
なんか、まあ、今だとちょっと暗号とか、あるので、ハードウェア的なサポートもあるので、今だと実際どうかはわからないんですけど、設計された当時はもうマシンが悪意のある人に渡った時点でどうしようもないって判断をしてるみたいですね。
そうか。まあそこがちょっと今と違うかもってところか。でもそれ3台あるとすると、でも直列構成っていうか、どれかが落ちると困るわけじゃないですか。それって、それぞれ冗長構成取るみたいな感じになるんですか？
真面目にやってる場合はそうなんでしょうね。まあでもさすがに個人でやってて止まってもそんな困らないので、今手元にあるやつは冗長構成にはしてないです。
じゃあなんか、それって、物理で動かす場合も3つマシンが必要っていうこと？それとも、まあ、仮想化したものを建てればいいみたいな。でも仮想化する親をどうすればいいかみたいな話がある気がしたんですが。
3つでやりましょうって言ってるのは、まあその方がよりオリジナルのプラン9に近いからで、今だと別に1台でもちゃんと動きますよ。
なるほど、なるほど。それって、その、まあ、でも CPU とかメモリーとかそういったものは、なんかまあ、今のメジャーなアーキテクチャも、その、メンテされてるから対応してそうではあるけど、その、ちゃんと、なんかリアルな実機とかって動かせるんですか？だからドライバー周りとかなんか大変そうだなっていうのは思ったんですけど。
そうですよね。本当にその通りで、本当にその通りで、今、プラン9の航空は2種類あるんですよ。もともとメルケンでやってたやつは、メルケンに、2015年が最後かな。2015年に残ってた人がいなくなって、もうメンテできる状態ではなくなってたので、フォークとして、9レガシーと9フロントっていうのが今できてるんですよね。まあ、細かいのを言ったらもうちょっとあるんですけど。で、9フロントの方は結構ドライバー頑張っていて、シンクパッドぐらいだったら動くみたいです。
へぇ、
まあ、ただ、グラフィックス周りは、まあ、さすがに大変で、そんなに対応できてないので、なんか、一般的なグラフィックスとしてドライバーがあるみたいな状態ではあるらしい。で、おそらく9レガシーの方はそんなにドライバーが頑張って更新されていないので、現状多分リアルなハードウェアでは難しいとは思いますね。だから何かのホストマシンの上に仮想マシンを作って、そこで動かすのが多分一番簡単だと思います。
今、門田さんが使ってるのは9レガシーの方。
あ、そうです。9レガシーの方が、ね、まあ、シンプルに好みだったからですね。
うん、その、そうですね。さっきのエイプリルフールで使われたのも9レガシーの方っていうことですもんね。
あ、そうです。その、Go の公式のドキュメントとかにプラン9って出てくるのは9レガシーの方を主に指してるはずです。
ああ、そこも明示的にそっちなんだ。どっちでも動くみたいなよりかは、なんか、9レガシーの方って感じなんですね。
あ、そうです。
へえ、そうなんだ。いやー、もう、知らないことだらけだな。
異文化でしょうね、多分。
もう、言葉も違う世界みたいな感じですからね。てか、まあ、マジでそういう、プログラミング言語も、そう、なんか C とかそういうレベルでは使われてるけど、それ以降の、なんかね、言語文化とかも違うから、そう、なんかそんなプラン9を、なんかなんで門田さんは使い始めたんですか？
ああ、これはですね、確か冒頭にもお話があったと思うんですけど、ユニックスという考え方っていう書籍を当時読んでいて、なんかかっこいいなって思ったんですよ。まあそのタッパーウェアの話とか、スクリの話とかは、まあそんなに響かなかったんですけど、原理主義なところがすごいかっこよく見えた時期があって、で、それを読んでた時に、まあ結構近い時期に、確かそのプログラミング作法だったかな。なんか、今だとアスキード暗号さんでしたから出てる、
はいはい。プログラミング作法？作法ですか？あれ作法って読むらしい。いや、本当かな。T 和田さんがそう言ってた気がする。うん。
はい、じゃあ作法で行きましょう。作法で、確か、その書籍の中に今プラン9ってやつをやってるんだよみたいなことが、確か後半あたりに書いてあって、で、それで興味を持って調べてたんですよ。で、それが、まあ、いい意味でも悪い意味でも、MH コマンドは、コマンドでいろいろ必要なものだけ取り出せて、かっこいいみたいな話と、で、とはいえ、プラン9ってその辺全部ファイルとして表現されてるので、 なんかもっと過ごそうっていうのがあって、で、やってみようかなって思ったのでした。
はい。なんか、ちょっとその MH コマンドとか解説してもらっていいですか？そのメールのやつではたくさんのコマンド群で構成されてるみたいな、そういう話がユニックスという考え方に書いてあるんですよね。
はい。うん、いや、でも、この辺も結構記憶が曖昧なんですよね。うん、
いつぐらいですか？もう何十年も前ですよね。
何十まで行くかはわかんないですけど、10年よりは全然前ですね。15年？もっと前かな？結構前ですね。
だ15年前だったって2010年、11年とか、GO も出てる。
まあじゃあもうちょっと前です。
そう。だって20年前で2006年とかだから。もう
まあ、そのぐらいだと思いますね。うんうん、もうん、その、うん、そのぐらいですね。
うんうんはい、そうなんです、そういう、うんうん。
その、MH コマンド、あれでもどういう話なんでしたっけ？なんか、ちょっと申し訳ないですが、完全に記憶が曖昧なんですけど、MH コマンドを使うと、こう、必要なものをコマンドで取り出せるよ、みたいな話なんでしたっけ？確か。
多分そういう話だったと思います。はい。なんか、その、一つの MH の中で、そう。多分 MH っていうのはシステムで、今ちょっと手元にあるから見てるけど、多分30個ぐらいコマンドがあって、いや、でもこれもコマンドの一部なんだけど、それでなんか全部、ボディ取り出したり、そういったこともできるよみたいな、そういう感じですね。
はい。で、その、自分で実装しなくても元々あるやつを組み合わせて、確か C とかで頑張って書かなくてもシェルでその目的を達成できていいですねって話だったと記憶をしてるんですけど、まあ、ちょっと詳細は違うかもしれない。
うんうん。
まあ、でも、プラン9だとそこがファイルなんですよね。
うん。
メールファイルサーバーっていうのがあって、で、当然1個のメールあたりにサブジェクトっていうファイルがあって、それはタイトルを取り出せます。で、ボディってファイルがあって、それはメールのボディを取り出せます。で、同じように、添付ファイルがあったら、添付ファイルも、こう、ファイルとして仮想的に表現されているので、全部取り出せます。なので、コマンド使わなくてもファイルであるんだら、その方がかっこいいなって思ったんですよね。
で、うんうん
うん、その、実際、コマンドだとシェルスクリプトがないとダメなんですけど、ファイルだったら、まあ C でもいいし、オークとかでもいいですし、別の言語とかでも、その、本当に基本的な IO 入出力ができる能力があったら、何でも扱えるので、やってみようって思って、で、その当時、近くにあったパソコン工房っていう、なんか、ショップに行って、まあ当然、その、既製品とかでプラン9なんて動くわけがないので、こう動くハードウェアを、その時の店員さんに探してもらって、で、組み立てて、やってみたのが始まりです。
すごい。それで、動かし始めたと。
はい。
なんか周りに使ってる人とかいたんですか？
いや、いなかったです。
まあ、そりゃそうですよね。
そうですよね。
でもなんか、当時はそんなにまだどうなんですか？ネットで質問したりとかもできるとこあったんですか？あと、そういう、こう、有識者みたいな人とか相談したりとか、なんか、そういうのはどうやってなんか使い方を覚えていったんですか？
もう困りましたね。もう、最近はよく自分で言ってるんですけど、なんか、性格的に油断ができると油断をするんですよ。その、例えば、プラン9と Windows があったら、まあ最初プラン9使うんでしょうけど、その、やっぱしんどくなった時に Windows 使うと思うんですよね。
そうですね。
まあ当たり前ですけどね。
うん、
で、その、そうさせないために、Windows を一旦なくして、プラン9だけにして、で、 プラン9でもう全部やるって決めて、で、1年ぐらい過ごしてから、なんか、そのうちできるようになりました。
すごすぎる。
でも、やりませんか？やらないですか？
いやでもそう、そう、退路を立つっていうか、そうやんないと、それは絶対あるよね。なんか、いや、僕も結局、その、大学の時に、支給された PC みたいなのがあって、なんか結構、その、一応、ユニックス使うことも多かったから、その、一応、デュアルブートにして、FreeBSD と、その、Windows 2000が立ち上がるようにしてたんですけど、なんか、もう結局、Windows でこと足りることは Windows でやるから、全部 Windows でやり、みたいな感じで、全然、そう、Unix が身につかなかったし、まあなんなら、そう、その後そのノート PC、ある意味ジャンクっぽくなった時に、Vine Linux 入れて、一応立ち上がるとこまでやったけど、なんか、結局、こう、Windows 使うみたいな、そう。感じで、そう、僕はなかなかそういうユニックスになれるまで時間がかかりましたね。
はい。もう、絶対に自分の性格的にそうなるのが分かっていたので、捨てましたね。
でもなんか、それ、なんか困んなかったんですか？その、そう、なんか、こう、レポートとか、なんか、いや、当時何をしてたのか、当時は何し、学生だったんですか？社会人だったんですか？
学生でした。
学生。
学生だったので、当然、レポートは出さないといけないんですけど、その、困りましたよ、当然。そう、当然、日本語入力とか、あんまりまともじゃなかったんで、めちゃくちゃ困ったんですけど、その、もうなくなってるんですが、デニス・リッチっていう、もうレジェンドの方が、はいはい、日本語入力の仕組みを作ってたんですよね。プラン9用に K トランスっていうのがあって、今はもうないのかもしれないんですけど、その K トランスっていうのを使うと、キーボードの入力をそのプログラムにパイプして、で、そのプログラムで変換した結果をさらに戻すみたいなことができるようになってたんですよね。
おー。はいはいはい。
K トランス自体が、まあ、若干違いますけど、SKK と同じような入力方式で、そのシフトで区切りを入れたりとか、なんか、そういう入力だったので、まあ、K トランスを頑張ってコンパイルして、使うようにしてましたね。辞書はやっぱ貧弱だったんで、その辺はもう自分で頑張るってやりました。
あと、なんだかんだで、その、オフィス製品みたいな、ワード、エクセルを読まさせられるみたいなのはなかったんですか？それは大丈夫だったんですか？
あ、それはなんか大丈夫でしたね。確かに。あ、まあでも、あったかもしれないんですけど、多分、その時は、そのテキストファイルを大学のパソコン室に持って行って、そこでなんかやってた気がします。
なるほど。確かにそういう、まあ学校のやつを使えばいいみたいな感じか。
まあ大変でしたけどね。
いや、絶対大変でしょ。だって、Windows でしか動かないソフトウェアとかをこうね、どうすんだみたいなのがあるからな。いや、なんかそうそう。それこそ、そうだよな。何があるかな。まあ Adobe とか、まあ使わないっちゃ使わないかもしれないけど、あとそうだね。大学の時そう、マセマティカとか使ってたから、僕。なんかそう、うんうん、そういうなんかよく Windows とかでしか動かない謎の商用製品みたいなのがあったりするよなってなんとなく思い出したりしていました。
そうですね。まあでもそれと比べたら最近は Google ドキュメントとかあるんで便利になりましたよね。
いや、本当に便利になりましたね。うん、今って普段は普段使ってるパソコンは、どういう感じなんですか？それは Mac とか、なんか Linux とかなんですか？
ああ、今、業務でもプライベートでも Linux、Arch ですね。Arch Linux を使ってますね。
なるほど、なるほど。
で、まあ、オフィス製品とかは基本的に、まあ、Google ドキュメント、まあ、Google Docs で、 まあ、たまにゲームするんですけど、最近ゲームも、Linux で動くようになってるので、そんなに困らないですね。
なるほどね。へえ、すごい。もうずっとその生活なんですか？なんか普通に、ここ、その十何年とかは、別に Windows も Mac も使わず、Linux だけっていう感じなんですか？
いや、Linux に切り替えたのは、でもここ数年ですよ。
あ、そうなんだ。
はい。2000、いつだったか覚えてないですけど、22、3年ぐらいまでは Mac 使ってました。やっぱハードウェアかっこいいですからね。
バックね。うん。
はい。
し、まあ、なんか割とリーズナブルだったしね。安いっていうか、まあ、うん、昔は安い時期はあったし、そう、うん。うん。そう。そうだよね。ちゃんとパッケージされてる良さはあるよね。
うん。
なるほどな。そう、なんか、そうだよね。まあちょっと話を戻して、なんか全部ファイルでできるじゃん、みたいなのは、なんか、そういう噂は聞いたことがあります。確かになんかその、こう、普段、まあ僕らが使ってる Linux とか Unix とかでも、その、書き込みみたいなのはできるけど、それってなんかパイプに書き込むかファイルに書き込むかみたいなところで、なんか動作が違うというか、で、ファイルに書き込むときも、多分特殊ファイルとかソケットとかはあるけど、基本的には、なんか、そのファイルに対して何らかの値をプットして、それをなんか、まあ、ゲットっていうか読み出すみたいな感じに、Linux とか Unix だとなってるけど、なんか、割と、こう、プラン9だとそういう読み込み書き込みみたいな、ファイルへの読み込み書き込みも結構、プログラマブルな雰囲気があるっていうことなんですかね。
実際は、プラン9カーネルが、多分巨大な 9P クライアントなんですよ。もうカーネルがクライアントなんですよね。で、ユーザープロセスの方が 9P サーバーになっていて、で、その、いや、これ結構、イメージするのは難しいと思うんですけど、例えば、ユーザーのプログラム、まあ、LS とかでファイルをオープンします。そうすると、そのカーネルは、そのネームスペースに、いや、難しいかな。その、ファイルが実際、どのファイルサーバーで提供されているファイルなのかを知っているので、オープンして、しようとしているファイルサーバーに対して、その 9P で、こう命令を送ります。で、当然、ファイルサーバーとして動いているプロセスは、その 9P の命令を受けて結果を返して、で、ユーザーがファイルを読むと、プラン9カーネルが 9P に変換して、それをサーバーに伝えて結果を返すみたいなことをずっとやってるんですよね。なので、プログラマブル化っていうと、その、ファイルサーバーを作れば、プログラマブルになります。で、まあ、当然一般的なストレージを持っているファイルサーバーも当然あって、で、それは、まあ、Unix とか、他の OS とかと変わらず、書き込みをすると、ディスクに書く、みたいなファイルサーバーにあります。
そういうことですよね。なんか、そう、そう。一般的な Unix、Linux だと基本的にはもうファイルってストレージに書き込まれているもので、なんか、それを読み、たり書き出したりするみたいなもんだけど、そこがなんか別のものにできるから、まあ、さっきのその、メールの例だと、なんかボディを読むコマンドじゃなくて、ある、そのなんか、こうメールファイルにマウントされてるボディみたいなところを読んでやると、ボディの文字列がベロって返ってくるみたいになってると。
はい。
うん。だからなんか、REST API っぽい感じですよね、なんかちょっと。
あ、そうですね。結構近いと思います。
その、パスにマッピングされてるものがダイレクトに、なんかそのストレージに行くと1対1対応してるわけじゃなくて、割とそこは柔軟であるっていう。
はい。うん、最近は Linux でも Fuse って言うんでしたっけ？ ファイルシステムインユーザースペースで、まあ、近しいことはできますけどね。まあ、あれが OS 全体にわたって提供されてるようなイメージです。
それが面白い。しかも、なんか、ここに書いてるけど、その、インプロセスで、それをちょっと、こう、上書きっていうか差し替えたりもできるようになってるという感じなんですね。
はい、
その、コマンドごとに、プロセスごとにファイルツリーが、変えられるみたいな感じなんですか？
そうなんですよね。だから、あんまりイメージできないかもしれないんですけど、スラネットっていう標準的なディレクトリがあって、まあ、スラベブと一緒でスラネットっていうのがあるんですよ。で、そこの下にはそのネットワークアクセスをするためのファイルが一式提供されてる状態になってて、で、例えばネット TCP なんとかにこう書き込みをすると、相手にその書いた内容が送られるみたいなことを実現するためのファイルなんですけど、その名前空間はそのプロセス単位で自由にユーザー権限で書き換えるっていうのかな。まあ置き換えられるので、その別のマシンのネットディレクトリをインポートしてきて、で、その別のマシンのネットディレクトリを自分のネットディレクトリに置き換えると、単にネットワーク通信をすると、その別のマシンを経由して外に通信するみたいなことができるようになってったりするんですよね。
ああ、なるほど。そこをすげ替えるみたいなのもできるのか。なんかそういう、こう、なんか、こう、Linux とか Unix のフォークとかが、なんか一応そのメモリ空間、プロセス3とかをフォークするみたいな感じで、その、なんかそういうディレクトリツリーも、なんか別で持てるみたいなイメージでいたんだけど、さらにそれを別のものを、マシンのところのをマウントっていうか、見に行ったりできるみたいなこともできる。
あ、まあでも、最初のイメージの方が近いかもしれないですね。うん、プロセス単位、まあフォークするときに、その何を共有して何を切り離すかっていうのを選べるんですけど、例えばファイルディスクリプターを共有した場合は、まあ、親のプロセスとファイルディスクリプターが共有される。で、メモリ空間を共有した場合は、まあ、いわゆるスレッドと同じように動きます。と同じように、その、ファイルツリーを共有した場合は、まあ、一般的なプロセスと一緒で、そこを切り離した場合は、もう完全にコピーされた名前空間がプロセス単位で持てるっていう状態なんですよね。
なるほどな。面白い。なんか、その辺の話を聞くと、やっぱり確かに本当、明らかに、こう、ユニックスの進化版みたいな、その感じはすごく感じますね。その、だからファイルの話も、なんか、すべてがファイルであるっていうか、その、みたいなことはよく言われますもんね。
そうですね。グラフィックスのファイルになってたりしますしね。
ああ、確かになんか、このなんか、ここに書いてるその、クリップボードじゃない、スクショの話とかは面白いですね。
はいはい。多分、その、書いてるのって確か、スラデブ、スラ、WCS 以下にスクリーンショット、その時点のウィンドウの画像があるから、単に CP でコピーすればいいよって話を確か書いた記憶があるんですけど、
そうです。
実際そうって、まあ、ビットマップ、プラン内容のビットマップではあるので、他の OS に渡そうと思ったらちょっと加工は必要なんですけど、本当にコピーすれば画像として、今ウィンドウが描画してる内容をそのまま取れるんで、なんか、特殊な API とかいらないんですよね。
いやーめっちゃ面白いな。まあ、Linux とかにも、まあ、なんかプロック FS とかあるけど、まあ、さらにいろんなことができるっていう感じですね。はあ、はい。
まあ、多分、プロック FS 自体がプラン9の影響を受けてそうですけどね。
ああ、うん。まあ、そうでしょうねっていう感じはする。 はあ。そうなんだな。でもなんか、でもプラン9って今って一応細々と買い、なんか開発は続けられてるというかメンテナンスされてると思うんですけど、それってなんか有志がやってる感じなんですか？財源とかってどうなってるんですか？
今の状態で言うと、もうプラン9財団っていうなんか数名の組織があって、で、ライセンスはそこが持ってるはずです。で、年一ぐらいでなんか、ワークショップっていう名目で、なんかいろんな国でイベントをやってたりするんですけど、その辺の財源はどうなってるんでしょうね。なんか出資を受けたとかは聞かないんですが、なんか寄付は募っているので、うん、そういうところから賄ってたりするんでしょうか。ちょっとわかんないですね。
なるほどな。なんか、実際に何かサービスで使われてたりするわけではないですよね、きっと。その、ルフィア・オルグ以外には、まあ他にもあるっちゃあるでしょうけど。
そうですね。なんか、今残ってるかわからないですけど、コライドっていう会社が、なんか使ってる話は聞きますね。
へぇー。
コライド、CORAID かな。
CORAID。そうなんだ。
はい。商用で使ってるって話は、まあ、速攻とあと何、いくつかあったかなぐらいしか聞いたことがないですね。
なるほどな。まあでも、いや、でも本当、面白い。OSS というか、まあでもなんか、ちゃんと何らかのね、継続性があるといいですね。まあ多分きっと寄付とかをしてる人はいるんでしょうけど、っていうか、寄付してます？
あ、してますよ。
まあ、
当たり前。
まあそりゃそうか。そうですね。
まあそんな大した金額じゃないですけどね。
はいはいはい。はい、僕も、パールファウンデーションには、気づいた時に寄付するようにしてます。
はい。そういう細かい活動をしていかないと、なくなって困るのが嫌なので、やりますね。
そうっすよね。いや、なんか、ちゃんと、こう、続いていくといいですね。っていう、なんか、
まあでも、一時期本当に、ナインファンズっていうメーリングリスト、有料がなかった時期があるんですよ。本当になかった時期があるんですけど、そこと比べると、今、ベルケンがノキア社だったかな。確かノキアの一部になってるはずなんですけど、そこが、ライセンスをミッドに変えて、フランナインファンデーションに譲ったあたりから、結構有料は、増えてきていて、数年前よりは活発に見えるので、大丈夫じゃないですかね。ダメかな。
いや、まあ大丈夫なんじゃないですか。いや、まあちゃんと、まあみんなで頑張って盛り立てて、いけば。まあきっとお金持ちなソフトウェアエンジニアで使ってる人もたくさんいるでしょうから、それこそ、ラスコックスさんとかね、そういう人たちで頑張って、こう、うまくやっていくといいのかなっていうのはなんか、そう、思いました。いや、そうなんだよね。そうそう。このナインファンズっていうのもさ、その、なんか、こう、ラスコックスさんとか、ロブパイクさんとかが、なんか実験的な、その、Go ライブラリとか、なんかサイト作るときに、なんか出てくるよくわかんない、ドメインだなって思ってたんですけど、昔は、あ、それってプラン9のやつだったんだっていうのを、こう、後からね、後から知りました。
はい。そうなんです。まあでも、その、彼らも最近もちょくちょくコメントしてくれたりするんで、見てはいるみたいですね。
いいっすね。まあやっぱ、そういう思い出深い愛のある感じはあるし、だからこそ、 まあ続いてほしいとも思ってるだろうから、気にかけてコメントしたりみたいなのは、ありますよねっていうのと、
はい。
あとやっぱり結構そういうプラン9の人たちで、こう、よくあるのは、やっぱりラス・コックスさんとかが、それこそプレゼンで、ライブコーディングとかで使ったりしてるけど、アクメっていうエディターがあって、それはなんかまだ、ラス・コックスさんも使ってるし、門田さんも使ってる？
はい、使ってなくて、はい。
これはなんか、どういうエディターなんですか？
イメージで言うと、Emacs に近い、エディターというよりは、どっちかというと環境に近いツールですね。で、タイル型の、タイル型スタイルの、複数ファイルを扱う仕組みになっていて、表現が結構難しいんですよね。なんか、難しいな。何でもテキストなんですよ。
何でもテキスト。
はい。
うん、
一般的なエディターだと、ファイル一覧を表示したときって、あくまでそれはファイル一覧っていう機能だと思うんですけど、だからファイル一覧の何かを、ファイル一覧だと思うんですけど、アクメだと、ファイルを一覧を表示しているただのテキストなんですよね。
それはなんかちゃんとそういうリソースとしての、なんか、パスみたいなものがあるかっていう意味なんですか？それともなんか、バッファーとしては同じなのかなって気がするんですけど、それはなんかどう違うんですか？
難しいね。ちょっと Emacs 用語があんまりわかんないんですけど。
あ、なるほど。
でも多分全部一緒です。ただ、ディレクトリの場合はファイルの内容をテキストとして描画する。描画っていうのかな？出力する、うん。で、実際のテキストファイルの場合はそのテキストの内容をバッファに描画する。で、完全に一緒なんですよね。で、ファイル一覧からじゃあファイルを開くときはどうなのかっていうと、組み込みの機能で、なんか、マウスを結構多用するんですけど、右ボタンをクリックすると、アクションを実行するになるんですよ。アクションっていうか、サーチっていうんだっけな。選択した、クリックした位置にあるテキストがファイルだったら、ファイルを開く動作になるんですよね。で、ファイルじゃなくて、普通のテキストだったら、それを検索する動きになるんですよ。他にも、いろんな機能があるんですけど、例えば、Go とかの、エラーメッセージって、ファイル名コロン行番号になってたりするのを覚えてますか？
はい、なってますね。
で、あれを悪名上で、右ボタンクリックすると、その行番号にジャンプするんですよ、実は。
それ、聞いたことがある気がする。それ由来とかなんだっけっていうか、由来というか、だから、もうそういう表現になってるっていうことですよね。ロケーション表現になってるっていう。あれがそのままロケーション表現になってるっていう、
ね。そうです。多分、もともとはグレップとかだと思うんですけどね。
そっか。
古来のユニックスから多分、ファイル名コロン行番号っていうスタイルがあって、それをアクメ上はその特別扱いしているので、特別っていうかそういう、正規表現でマッチして、それに対応するアクションを設定できるようになってるんですけど、行番号にジャンプするっていうのができる。はい。で、これ、すべてがテキストって話と関連していて、アクメ上で Go のビルドをしたときに、例えば、ビルドエラーになったりするじゃないですか。そしたら、その出力の中に、ファイル名、コロン、行番号って入ってきている。で、その出力も当然、コマンドの出力もただのテキストとしてアクメ上を扱うので、テキストを選択すると、その問題のあった行にジャンプするっていうことができて、 なんて言うんですかね。うまく言えないけど、なんか他のユニックスツールをそのまま使ってもなんか親和性がある動きをするっていうのがすごいいいところです。
うん、うん、うん。なるほど。まあ、そういう何らかの出力もちゃんとどっかのペインというか、なんか一領域に出すことができるから、さらに、みたいな、そういう、
はい、
なんか複数の、なんかマルチペインの何分割もされた、なんかエディターっぽいものではあるからっていうことか。まあそう。そうだよ。なんかメール読んだりとかもできるみたいな。Emacs もできるけど。まあ僕は Emacs ユーザーでは今ないけど。
はい。そうですね。まあメール読んだりとかも、うん、まああれ、アクメ自体が90サーバーなんで、その別のプログラムから、そのアクメのファイルにアクセスをして、で、操作はできますね。だからそれを使って、こうメール処理とかをやってます。
おー、すごい。うん、なんか、エディタ拡張みたいなのは、なんか、作ってる人とか、なんか作る方法あるんですか？なんか LSP はなんか、ありそうだな、みたいに思ってるんですけど。
あ、はい、ありますよ。まあ、これもやったり、ラスコックス氏がやっていて、アクメでプレゼンしてる様子を見たことありますか？
あります、あります。
あれ、なんか、上の方にプラスボタンが、水色の領域かな？にプラスボタンがあって、それを押したら次のスライドに移動したりとかしてたんですけど、覚えてます？
うん、なんか、それはあんま覚えてないです。はい。
はいはい。その、あのボタンは実はアクメにはなくて、多分あれ拡張でできてるんですよ。
なるほど、なるほど。
で、裏では、その、ボタンを押したときに、そのさっきサーチボタンっていう話がちょっとした記憶があるんですけど、そのサーチが押されたときって、そのウィンドウに表示している、そのペインに表示している対応するファイルサーバーに、やっぱそのサーチコマンドが押されたよっていうイベントが届くので、それを受けて、じゃあ、その、描画をこっちに切り替えてくださいみたいなことをやってるんですよね。
うんうん。
はい。で、プラスだったら、その今の番号プラス1のファイルを表示するみたいなことをやってるはず。
うんうんうん。なるほどね。なんか分かったような、分かんないような。でもなんか、その、また、今見てたら、その角田さんが書いた、アクメエディタの基本を覚える。っていうブログ記事が見つかったので、これを読むといいのかなというのを思いました。
あ、まあでも、あれもいいですけど、英語わかる方だったら、ラスコックスさんがなんか動画を作ってるので、そっち聞いてもらう方が多分動きがあってわかりやすいと思います。
うんうん。なんかそう、多分この角田さんの記事にもラスコックスさんがプレゼンしてるやつが、の、動画が貼ってありますね。
あ、じゃあぜひ。
え、これって、でもそもそも、その、Mac とかで動かせるもんなんですか？
あ、いけますよ。今なんだっけな。いつ頃だったか忘れたんですけど、その、ラスコックスさんが、こう、プラン9のツールを使いたいけど、その、ブラウザとかがプラン9に用意できないので、そのユニックスに逆輸入するみたいなことをやっていて、それがプラン9ポートって言うんですよね。で、今だと多分 Linux でも動きますし、Mac でも動くはずです。
なるほど。プラン9ポートが Mac でも、プラン9ポートっていうツール群が Mac でもちゃんと動くはずっていう。
は
い、
動くはず。
うん。そして、ラスコックスさんは Linux できっとそのプラン9ポートで、アクメを使ってるじゃないかっていう感じ。
Mac じゃなかったですかね。
Mac なのか。へぇ、うん、そうなのか。
確か Mac だった気がしますが、ちょっとどうだったかな。
まあまあまあ、でも、どちらにせよ動かせるっていうことなんですね。
はい。まあちょっと Windows はわからない、なんか怪しいので、もし Windows で使われるんだったら、その WSL とか使った方が確実だと思います。
WSL2 で動くかどうか、ってか確実っていうかそれしかなさそうだし、それで動くかは、まあ、わからんって感じですね。かね。なんかチャレンジャー求むって感じがしますけど。
はい。試したことはないです。
そうか。だから、まあ、なんかちょっと話を戻してマウスとかの話になるけど、だから両手でマウスみたいなことをしてるという感じなんですね。両手っていうか、右手でマウス、左手でトラックパッドにしてるんですか？
はい。これもなんか結局、ログパイクさんがやってたのを真似てるだけなんですけど、プラン9のツールって結構マウスを多用するんですよ。まあ、これは、その、全部キーボードでやりたい。キーボードでやりたい人からすると、まあ、あんまり評判が良くないんですけど。まあでも、範囲を選択したりとかはやっぱマウスの方が早いと個人的には思うんですよね。で、で、マウスをその、左ボタンとか右ボタンとか、あと、中ボタンかな。結構エディターで使うので、その、やっぱマウスは必要。で、そうは言っても最近の、その、ブラウザとか使っていると、マウスよりもトラックパッドの方がやっぱ楽なところはあって、その、スワイプして別のワークスペースに切り替えるとかもできますし、なんかそういう機能のために左手にトラックパッドを置いてるっていうのを、確か2010何年だったかな。忘れたんですけど、そういうことをやってるっていうのを、ログパイクさんが話をしていて、ナギファンズで。で、いいなと思って真似してます。
なるほどね。そうか。まあ、しかもそういう、そうか、3ボタンマウスの方が相性がいいみたいな感じなのか。
そうなんですよ。その、アクメエディターって、コピペをするときって、コントロール C とかじゃなくて、まあ、普段ちょっと手癖でやってるんで、どっちだったかな。左ボタンを押しながら真ん中ボタンでカットで、で、左ボタンを押しながら右ボタンで、ペースト。それを組み合わせて、左ボタンを押しながら真ん中を押して、その次に右ボタンを押すとコピーになるんですよ。この操作を結構多用するので、なんか、スクロールマウスよりは3ボタンマウスの方が使いやすいですね。
使いやすそう。でも今ってホイールクリックするしかないよね。3ボタンマウスってあるの？使ってるの？
いや、あります。一応、Amazon で売ってます。その CAD 用って探すと多分あります。
あ、そうなんだ。へぇー。へぇー。
さすがにその Bluetooth 接続のは見たことがないですけど、USB だったらありますよ。
ああ、そうなんだね。で、それもちゃんとアーチで動かせるんだ。
動いてますね。
まあそうか、別に、シンプルな信号だと考えれば、そうなのか。なるほどな。
まあ、多分、ハードウェア的には、あんま詳しくないですけど、スクロールがないだけだと思いますね。
そうだよね。まあわかんないけど、そう、同じキーイベントが行ってそうな感じはするもんね。なるほどね。いやー、面白い。よーし、なんか、だいぶ後半も長くなったけど、聞きたい話とか、書いてくれた話、大体消化できた感じがする。いやー、なんか、まだ、プラン9全然わからんっていう状態ではあるけど、でも、なんか、話す前よりかは、だいぶ知識が増えた感じがしました。ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ、プラン9の話ができる機会なんて、そうそうないので、楽しかったです。
よかった。はい。なかなか、聞くこともないと思うので、皆さんぜひ、はい、この回聞いてもらえればいいなと思ってます。じゃあ、なんか、他、話したいこと、宣伝とか、ないですか？
宣伝、そうですね。そうだな。何かあるかな。まあ、そうやってなんか、あんまりいない、人がいないみたいなことを言ってると、ちょっとネガティブなんで、ちょっといますよっていう紹介をしようかなと思うんですけど。一応、外国、まあ、ナインファンズとか、ナインレガシーとか、ナインフロントとか、 開発はやっぱ続いているので、まあ今触るなら多分ナインフロント触ってもらうのが一番困らないとは思うんですが、現代でもその HTTP のサーブをするぐらいだったら動くので、まあ興味があったらぜひぜひ、その古い OS とかは思わずに触ってみてほしいなと思いますし、まあ国内でもなんかそのアテナ社のスラックにシャーププラン9っていうチャンネルがあるんですけど、意外と何人だっけ ?7、8人ぐらいいるし、なんか興味を持ってくれている人もいる、若者もいるので、はい。なんか国内でも今日は使ってるかわかりませんが、興味を持ってくれてそうな人はいます。あとこれ言っていいのかな?渋チャリさんもなんか最近触ってそう。
そうなんだ。いや、そうそう。渋チャリさんはね、やっぱり、うん。なんか、そう、プラン9の話とか、することありますね。なんか、一緒に飲みに行くときとかもそうだし。まあ、ラスコックス好きだからね。まあ、僕らみんな好きだけど、そう。
はい。いや、本当すごい人ですよね、
うん。うん、すごい。そう、本当すごいよな。なんか、うん、いろんなとこにいる。なんか、そう。うん。なんか、正規表現の、論文とかもラスコックスさんだったし、みたいな。まあ、やっぱ、Go モジュールがすごかったしね。まあ、すごいなって感じですよね。と。
うん。あと、なんだっけ、スイッチ .com のリサーチのやつ見ると、まあ、大体難しいですもんね。はい、はい。でも、そんなところかな。
はい。いや、最後まで、プラン9愛が、はい、満載で、よかったです。はい。まあ、ということで、はい。趣味で OSS をやっているものだ。カドタさん、ルビアさん、プラン9ユーザーさんをゲストにいろいろお話をしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
趣味で OSS をやっているものだは、感想やお便りをお待ちしています。ハッシュタグ OSS4Fan で Twitter やブルースカイに投稿していただくか、お便りフォーム https://oss4.fan/voice からお寄せください。RSS、Listen、Spotify での購読もよろしくお願いします。次回もお楽しみに。